小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月は神奈川県川崎市の視覚障害者のための情報施設、川崎市視覚障害者情報文化センターについてご紹介をしております。4月最後となる今週は、川崎市視覚障害者情報文化センターセンター長の小野俊美さん、そして訓練用具担当の島田信明さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
今月はここまで施設の行うサービスについて伺ってまいりました。さて、こちらではさらに盲人用具の展示販売も行っていますが、まあ、その辺をまず島田さんに伺いましょうか。
はい、我々 の、 あの本部にあたる日本展示図書館、うん、の用具、の販売部ですね、あの、うん、ワクワク用具ショップというふうに言ってるんですけれども、はいはいはい、我々はワクワク用具ショップの川崎、でして、基本的には同じ商品を、同じ値段で買えると。ただですね、日本展示図書館と違って、スペースの関係などもありまして、全部で取り扱っている点数って800点以上あるんですけれども、さすがにここでは全部置けないので。
800点は置けきれませんよ ね、 そうですね、置きれない。だから、何点ぐらい置いてあるんですか、はい、実物というのは。
200点近く。
それでも200もあるんですね。
そうですね、
はい、で基本的にはどういったものが多いですか。
そうですね、具体的に言うと、その代表的なものだと白杖だったり、展示機だったり、拡大の読書機だったり
です、ね、そうそう、拡大読書機ね、
あと、録音図書を聞くための、機械だったりですね、便利グッズですね、キッチン関係、まあ、こういうのを使ってその調理したら便利じゃないかとか、健康の、血圧計とか体重計ですね、それもまあ全て音声でこう言ってくれる、タイプっていうのがありまして。
そうですか、
そういうものをこう幅広く扱ってるという、感じですね。
全国にね、展示図書館っていう名称のところはあると思うんですけども、こういうその、まあ、物を売っている便利グッズとかそういうものを売っているところってそうはないでしょ。
そうはないですね、まあ、見本とかはいくつか置いてあるっていうのはあるんですけれども、こう幅広く大体網羅してたりとかですね、あと、まあ在庫が常に置いてあって、すぐ買えるっていうところが、少ないんですよね。
そうですね、
だから、まあ、こうやってこう手に取って実際にこう触って確かめて購入できるっていうのが、視覚障害の、お持ちの方にとっては非常に、大事なことになりますので、そういう意味では貴重な場所だと思っております。
そうですね、それから、まあ、買ったはいいけどその使い方が分かんないとかね、そういうケースもあるでしょ。
ありますね、やっぱり遠くだと行くっていうのがなかなか難しいじゃないですか、なので、まあ、電話とか、になってしまうんですけれども、ここの場合はその川崎市という地域に密着してますんで、まあ、電話で済まないことであれば我々が直接訪問して使い方を教えたりとかっていうのができるんですよね。そこがやっぱり一番強みになるところだと思います。
で、用具について、その利用者から、まあ、いろんな声あると思うんですが、どのような声が多いですか。
こういう商品を使って生活が豊かになった、ちょっと大げさですけれども、便利になったっていう声が、多くてですね、まあ、そういうのを聞くと、嬉しいですよね。
そうですよ ね、 ね、まあ、特に島田さんの場合は日本展示図書館で仕事されてて、そちらでのキャリアもありますから。
そうですね、
こっち来てはまた、はい、やっぱり別のね、はい、いろんなニーズに応えようっていうのもあるでしょうし、
そうですね、うん、あの地域密着だからこそこうできる、うん、あのまあ、アフターサービスじゃないですけれども、うん、まあ、そういうもっとその人の生活に入っていって、うん、あの関わることができるっていうのはあの僕にとってはすごいやりがいになってますね、
うん。小野さん、こういった方が部下としてやってらっしゃる安心ですよね
もう頼しい限りですよね、来てもらうと分かるんですけど、白杖とか、うん、まあ、今録音の機器ですね、うん、それ以外におもちゃですね、
おもちゃね、ここで、
うん、よく高田馬場の日本展示図書館もそうなんですけど、はい、来られた人がなんでおもちゃっていう、
うんうんうん、
だから非常におもちゃも有益な商品の一つですよね。
そうですね、まあ、おもちゃといっても、はい、あのオセロとかね、
はい、
囲碁のやつもそうだし、はい、将棋もあるしね、はい、動物将棋なんかもあるし、はい、まあ、いろんなあの遊び動画ありますもんね。
また答えてくれる人形もありますよね、声で答える。だから一人で生活してる場合、うん、寂しい時に、うん、そういう人形を相手に喋るでまた返事をしてもらう、まあ、これは別に視覚障害者の方だけじゃなくて高齢の人たちの介護の仕方の中にも一つそういうおもちゃを使った方法がありますよね。それとまあ用具で初めておもちゃを使った時に来られた人が言ってたんですけど、うん、ここにおもちゃあんのっていう、
うんうん、
でまあクリスマスが近づいて孫に買いたいんだけど、うん、おもちゃ屋さんがどこにあるか分かんなくて、買える、ここで買えると思わなかったっ
ていう、あ、そういう声もあるんですか、
そういうありますよね。だから、うん、その中のおもちゃの持つ力ってかなり大きいと思うので、
うん、
まあ、日本展示図書館の方は12月に、まあ、子どもたちを集めたゲーム会とか
や
ってます、ね、そういうのもやってるんですよね、
で
ここでは地元の視覚障害者福祉協会の人たちが、うん、福祉囲碁大会ですね、
あ、
フレアプラザ川崎の2階ホール使って、
はい、
福祉囲碁大会、それを、まあ、盛大にやってるんですけど、
うん、
でそれをですねインターネットで見た方、
うん、
あれはチェコスロベキア、
チェコの方
から注文が来たんですよね、視覚障害者の方から、
あ、そうですか、そんな
そういうのありますよね、
驚きますね。でもね、
だから広がり方ってどんどん発信されてきますよね、
まあそれはこういったデジタル時代って言いますかね、はい、IT の進化によって世界に広がっていったってことですね、
は
い、
あと商品説明するときですね、本当に通り一遍の説明だけじゃなくて、
うん、
実際にその方が購入されたら、うん、使えなくて教える中に眠らせるんじゃなくて、
うん、
とにかく使ってもらわなきゃいけないわけですよね、
うんうんうん、
ですからここで来られた人には、まあ、30分1時間、
うん、
ゆっくりこう説明ができる、
うん、
まあ、そういうスペースも取ってますし、
うんうん、
まあ、先ほど島田が言ったように、うん、何かあった場合はその方のご自宅に訪問して、まあ、ご説明して実際に使えるようになるまで、
うん、
一緒にこう話をしていくことができるっていうのが非常にこちらにとっても嬉しいことですよね。
そうですね、だから徹底的にその機能性も高いし、はい、そのサービスされる側にとってはとっても助かるセンターですよね、はい、IA センターね、さてこちらのセンターは平成26年度にはその、まあ、管理運営について川崎市の健康福祉局障害福祉課の方からもう結構高い評価を受けているというふうに伺ってますけども、小野センター長いかがですか、
その辺は。はい、まあ、おかげさまで総合評価でですね、
うん、
まあ、標準点60点のところがですね、
うん、
73点という高い評価をいただいたんですね。実際に運営している僕らにとっては、
うん、
立ち上げてからの1年というのは、
うん、
まあ、無我夢中でやってきただけなので、何もその点数を高く取ろうとか、
うん、
そういう意識は全くなかったんですけど、
うん、
まあ、市の方から、まあ、評価いただいた部分では、まあ、盲人図書館が培ってきた図書館事業、
うん、
これについては着実に引き継ぎがされているっていうことと、
うん、
あと指定管理者である運営法人日本展示図書館の経験を生かしたサービスの向上に積極的に取り組んでいるという、まあ、そういうコメントもいただいたんですね。
なるほどね。
でその他に文化事業への取り組みというのも評価されましたので、
うん、
まあ、ここで毎月1回上映をやっている副音声付きの映画上映会とかですね、
うん、
それと各種コンサートですね、
うん、
やはり視覚障害者の人たちにここに来ていただいて、まあ、いろんな人たちと交流を図ってもらう、
うん、
そういう場としてですね、 まあ、あの進めていこうということも評価いただいたということで、これからも頑張って、
うん、
発展させていきたいなというふうに思っています
。いや、これはでもあのいい励みになりますよね。
やはり地域にあって、そういう視覚障害者の人たちの日常の生活の QOL ですね、
うん、
そういったものの向上っていうものに対して、まあ、あのすぐ出かけられるところにある図書館ですから、
うん、
そういった人たちに対応するっていうのも川崎のような形が一つの取り組みのモデルになるんじゃないかなというふうに、
そうですね、
思うんですけど、
うん、本当にそう思いますね。
今あの川崎で、まあ、視覚障害者の人たちで身体障害者手帳を持ってる人2200人なんですけど、
うんうん、
そのうちあの65歳以上の人が 60% なんですね。あ、やはりあの高齢社会に今入ってるわけなんです、
うん、そうですね。
だから今日できたことが、
うん、
もう本当にあの高齢化になった時に明日できなくなる、
うんうん
うんうん、だからそういった人たちに対して日常の生活が普段通りできるように、
うん、
我々はどうやってサポートしていくか、
うん、
それとあの訓練の過程の中で何回かに分けて、
うん、
まあ、あの職員の方からも話が出ましたけど、やはりあのこの施設を知らない人たちがもっと大勢いらっしゃると、
うん、
それと、今高齢社会を迎えてですね、
うん、
目が不自由になっていて、もっと家の中に引きこもっていてですね、自分の生活を楽しめない人たちっていうのも大勢いらっしゃるはずなんですよね、
うん、
そういった人たちに対してこの施設を知ってもらって、
うん、
我々がその人たちにこう訪ねていって、少しでも、外の世界にですね、
うん、
もう出ていく、そういうふうなチャンスをですね、きっかけ作りですね、
うんうん、
ができればというふうに思うんですね。
今週は川崎市視覚障害者情報文化センターセンター長の小野俊美さん、そして訓練用具担当の島田信明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。